エジン始めます。ですね、今日で今年はね、今年度じゃなくて今年は、この授業は終わりになります。で、これまでこういうことをやってきましたが、まあ、中間試験を挟みましたが、3回、検索のアルゴリズムについて、やりましたと言いますか、今日も含めてね、やりますね。で、年が明けましたら、まあ、こういうような圧縮とかですね、いうことをちょっとお話をするということになります。で、期末試験は、この間試験に関する紙が回ってきましたが、どうも2月の4日のようです。そうするとですね、だいぶ最後の授業から間が空いてしまいますが、まあそれだけ試験勉強の時間が増えるということになるのかもしれません。で、今日はですね、全文検索アルゴリズムの最後というか3回目最後ということで、エフコラジック途中まで、お話ししましたので、その続きをやりますということです。で、その後、まあ、暗号とか書いてありますが、暗号、ここに、まあ、ね、モールス信号とかですね、そういうことの、そういう話をとしたいと思います。その前に、この間、試験、中間試験をやりましたが、簡単に、解説っていうかな、答えを、お話ししていきます。ね、で、一番、問題1、これはですね、21年秋だから、この間のね、10月にありました、基本情報技術者試験というのを、午前の、5番目の問題というところから取りました。で、基本情報技術者試験の問題を見てくれた人は、わかるかと思いますが、ほぼそのまんま、ほぼそのまんまっていうか、多分同じだと思います。全く一字一句変えずにですね、書きました。ですので、答えも基本上技術者試験と同じ答えになっているはずです。で、回答例は A と C。回答例ってか、回答ですね。それが A と C ということになります。下の方に、スタックの動きを書きましたが、まあ、こういうふうになります。こういうことです。まあ、プッシュとポップが分かっていれば、できるというわけです。皆さん、プッシュとかポップとかっていうのは、まあ、多分1年の頃から話を聞いてるかと思いますが、まあ、そういう問題が基本情報技術者試験で、まあ、頻繁にですね、まあ、これを見て頻繁かどうかっていうのは皆さん、まあ、わかんないわけですけども、まあ、割とこういう問題ですね、スタックの問題は、2回に1回くらい出てるんじゃないかなと思います。で、難易度もこんなもんです。で、で、この問題は、まだ全部採点というか、点数はつけてませんが、この問題は、一人間違った人がいましたが、それ以外の人は確か合ってたと思います。確か一人だったかもしれないけど、まあそんなもんです。間違ってた人は多分自分でわかると思いますので、どうして間違ったかというのを、よく、調べてですね、次にこういう問題があったら間違えないようにしてください。で、文脈自由文法ですが、まあ、いろんな説明の仕方があるかと思いますが、例えばこんなものですね。これ詳しくは今説明はしませんが、 まあ、こういうふうなことを書いてくれればいいということになります。で、これは、まあ、授業中にも同じようなことを言いましたので、ちょっと待ちます。で、3問目は、構文解析、どんな、手法があるかというのを、3つから挙げてください。まあ、3つって書いてありますが、まあ、回答例は4つ書きましたと。まあ、もちろん これ以外ですもんですね。まあ、代表的な手法ってのはたくさんありますので、それを書いてくれれば、丸ということになります。で、CYK は、何日もかけてやりましたので、ぜひ書いてほしいですね。で、トップダウンチャート法も、まあ、授業で一応お話ししましたので、書いてほしい。あと、RE 法とかですね、LR、とかですね。まあ、これは、詳しくは説明しませんでしたが、名前を挙げておきましたので、まあ、それを見て、書いていただければいいかなと思います。で、これで、間違ってた人がですね、何人かいました。間違ってたとかな。どうに間違ったかと言いますと、動的計画法とかですね、ダイクストラ法と書いた人がいますが、ダイクストラ法も、動的計画法も、まあ、授業でやりましたし、まあ、CYK アルゴリズムとですね、似たような方法ですよ、根っこの部分は同じなもんですよ、というふうな話はしましたが、構文解析ではありません。ね、これ、間違えた人が何人くらいかな、10人はいなかったと思いますが、まあ、まあ、そのくらい間違ってたんですね。あ、10人も、うん、まあね、7、8人くらいいたんじゃないかなと思います。で、CYK 法の、まあ、それぞれの枠に何が入るかということですが、まあ、こんなになります。まあ、これは、一つ一つ見ていけばいいですね。で、授業中にも、詳しくやりましたので、ここでは、解説は、やりませんが、ここに書いてあるような、まあ、答えになるかと思います。該当なしというのもありますので、まあ、無理にですね、書き換え規則を書いてしまった人はその部分間違いということになります。これ、全部っていうのは、ここがですね、全部合ってた人が全体の、どのくらいかな、半分強くらい。だったかと思います。で、CYK 法の、この、構文儀ですね。構文儀を書けという問題がありましたけども、まあ、構文儀、まあ、こういうふうになりますと。本当は、ここの、各ノードにですね、こういう S とかですね、VP とか、書いて欲しかったんですが、木だけ書いてですね、この、ノードの記号を書かなかった人がいました。いましたが、ちょっとおまけで丸にしてしまいました。ただ、今度、構文に書いてくださいと言ったときには、各ノードにですね、記号を書き入れてください。で、どっちだったかな、忘れちゃったな。この問題4ですけども、一応2つも問題っていうかな。まずはこれを埋めて、で、記を書いてくださいというふうなことだったんですが、これは書いたんですが、木を全く書いてないという人がいました。木を書けなかったのか、あるいは、木を書けという問題文を読み損ねたかわかりませんけども、もし読み損ねたとしたら、しっかりですね、問題を読んで、それで答えてくださいと。 で、トップダウンチャート法、ね、まあ、これもあといろいろ説明ができるかなと思いますけども、まあ、CYK と比較したときに、まあ、どういうふうに書けるか、まあ、これはCYK とは比較してませんので、まあ、この薄い色で書きました。ただ、なんていうかな、トップダウンチャート法を、説明している分であるので、消すのは忍びなくなくって、薄い字で書いてあるということになります。で、CYK 法との比較。これはですね、結構、できてる人がいたかなと思います。ただ、非常に簡潔に書いてくれた人がいて、CYK 法よりも早いとかですね、そういう人が、何人かいます。そういう人は、まあ、説明してるんだろうと思いますが、これ10点の問題ですが、すいませんが、マイナス2点して、8点、つけてあります。もう少し細かくというか、詳しく書いてあれば、10点、上げてますが、あまりにも短い場合にはですね、8点ということにしています。まあ、これ、動的計画法もですね、授業中に毎回のように、こういう方法だよというふうに、言ってましたので、まあ、去年も同じ問題を出しましたが、去年よりも、ちゃんと、この、答えを書いてくれた人が多かったかなと思います。ここは、だいぶ、説明が書いて、書いてくれてですね、まあ、これも10点の問題ですが、ほぼ、多くの人がですね、10点満点取れてるかと思います。で、7番は、上にも書いてありますように、基本情報技術者試験の、これは午後ですね、午後の問題。で、試験の時にも言いましたが、午後の問題はですね、いくつだっけな、選択問題も含めて、何台、答えなくちゃいけなかったか忘れちゃったけども、大体ですね、一つの問題、時間をですね、問題数で割ると、大体15分とか20分とか、まあ、そのくらいの時間でやる。で、解説を見ますと、この問題は、非常に簡単であるというふうに書いてありますので、まあ、午後の問題の中ではね、簡単であると書いてありますので、まあ、ここを20分かけると、ちょっと、他の問題が、時間がなくなってしまうのかなと思いますので、大体15分くらいの問題であるというふうに、試験の時にも言いました。で、まあ、答えはですね、記号で言いますと、消えかというふうになりますが、まあ、こういう、プログラムだけは、このスライドに載せましたけども、まあ、こういうふうになります。こういう。で、普通は、期末試験、中間試験、長い説明の問題というのは、載せないんですが、書くのも面倒っていうか、書くのも大変ですし、皆さんも、読むのも、大変だろうと思いますし、で、ただ、まあ、基本情報技術者試験、基本というかな、情報処理技術者試験みたいな問題、っていうのは、結構ですね、この午後の問題なんかは、長い文を読んで、それで答えなさいっていうの結構あるんですね。ですので、1行か2行の書いてある文を読んで、それで、その答えに答えるような、そういう、なんですかね、試験だけ受けてると、こういう問題ですね。 学力としてはあるのに、試験問題と、試験問題の中のですね、長文の問題に慣れてないために、解けないということがあるといけないと思いまして、まあ、中間試験でもありますし、試しに出してみようかなと思いまして、出しました。で、この問題もほぼ一字一句同じです。ただし、このプログラムのところはですね、情報処理技術者試験、は、少し特殊な、アルゴリズムの書き方というかね、プログラムの書き方をしてますので、それを、少し、書き換えましたが、それ以外は同じです。ホワイル文とかですね、if 文が、ホワイルとか if とかって書いてないんですね。その範囲だけを決めて、それで記号で表すような、そういう書き方だったので、それだとちょっと、慣れてない人は分かりにくいだろうと思いまして、書き直しました。書き直しましたが、それ以外は、基本情報技術者試験の午後の問題そのものです。で、この、選択肢も同じですので、午後の問題の答えとも全く同じになるはずです。で、こうなりました。ということです。これはですね、全くできなかったという人はあまりいませんでした。まあ、選択問題だからね。もし当てずっぽうで書いたとしても、まあ、一つくらい当たる確率があるかなと思いますが、全部できた人は、全体の中の2割弱くらいかな、2割弱くらいだったんだと思います。で、一つくらい間違ったくらいの人が、そんなにね、まあ、同じくらいかな、2割くらいですかね。ちゃんと調べてませんが、そんな感じ。情報処理技術者試験の、問題を見てもらえば、分かると思いますが、こういうふうな問題がですね、いくつかありますので、もし、受ける人は、こういう長文の問題もですね、慣れておいた方がいいかなと思います。先週かな、先週の授業でも言いましたが、情報処理技術者試験の問題は、IPA のですね、ウェブページにも出てますので、回答も含めて確か書いてあったと思いますので、それを見てもらえば、どういう問題か、どういう問題が出ているか、というのがわかるかなと思います。で、問題8が DP マッチングの問題で、ここの枠に何が入りますかということですが、こういうふうになります。これも詳しくは説明しませんが、こんなになります。こういうことです。で、これは、全部合ってるた人が、全体の中の4割くらいだったかなと思います。いくつか1つか2つ間違ってる人が、3割くらい。もうちょっとかな、わかんない。そのくらいです。で、エースアルゴリズムについて、これは、結構できてたかなと思います。で、授業中にもこの話をしてますので、これは、解説はしませんでしたが、結構かけていたかなと思います。で、問題10。平成19年の、 基本情報技術者試験から取りました。まあ、ウェブで、見ましたが、ウェブでですね、解説してる、ページがありまして、その分類だと、まあ、動的計画法というふうに書いてありましたが、まあ、動的計画法を知らなくっても、まあ、このくらいだったら、まあ、ちょっと時間をかけるとできるかなと思います、ね。で、多分皆さん、動的計画法を使って、答えてくれたんだろうと思いますが、まあ、こういうふうになります。で、この問題は、ほぼ全員できてました。で、ほぼというのは、一人か二人だったかな。問題文でですね、最も安い輸送運賃はいくらか、またその時の経路を示せ、というふうに書いてありますが、どちらかをですね、書き忘れていた人がいました。多分か、書き忘れ、あるいは問題の読み落としだろうと思いますが、確か一人だけ、書き忘れた人が、どっちだったかな、総運賃の方を忘れたか、覚えてないんですが、まあ、そういう人がいました。まあ、その人は、すいませんが、減点と、こういうことになります。該当者は分かってるっていうかね。うん、はい。ということで、10問問題がありましたので、1つ、1問あたりですね、10点をして、カウントをします。で、10点にな、しにくい問題がありますが、これはですね、4問なので10点にしにくいんですが、1つ2点で全部できたら、ボーナス2点というふうにしたいと思います。したいと思いますというか、そういうふうにしてます。変な計算の仕方ですが、これ全部、全部違うな、選択肢ですので、たまたまじゃない、選択肢、わかんなくてもですね、適当に答えて当てたという人が、いる場合に、全部合ってる、まあ、こういうのは全部合ってるっていうのが、多分、合ってないと、意味がないことだろうと思いますので、2点、2点、2点で、全部合ったら、ボーナスポイント2点というふうにしたいと思います。ということで、まあ、簡単ですが、解説をしました。何か質問あります？ちなみに、まだ点数は、丸付け自身はですね、ほぼできたかなと思いますが、点数はまだ全然つけてません。まあ、今の解説から自分がどのくらい取れてるかというのは分かってるかと思いますので、まあ、それで、判断してください。じゃあ、次行きます。今ですね、全文検索の話をしていまして、で、シンプルサーチとか、KMP とか BM とか、フォコラジックの話をしてました。ね。で、ボイアムアまでは全部やりまして、エイフォコラジックを先週、まあ、説明し始めたということです。ね、で、まあ、シンプルサーチから説明をしまして、KMP ですね。KMP、まあ、シンプルサーチですね。複数回、照合するところがあるけども、それを、まあ、1回に、一回照合するだけにしたのが、KMP だよという話をしました。で、アルゴリズムについても、ちょっとお話をしました。で、KMP については、アルゴリズムとデータ構造の2かな ?2 でやってると思いますので、まあ、 まあ、復習とこういうことになります。で、どんどん進めていきますが、で、ボイヤムーアというのを、次に説明をしました。ボイヤムーアっていうのはですね、非常に、よくできたと言いますかね、実際の、まあ、英語とか日本語とか、あるいはプログラム言語みたいなやつでもそうだと思いますけども、それに対しては結構、有効な方法であるということです。で、どういう方法かと言いますと、後ろの方からですね、マッチングしていって、キーワードの、後ろの方からマッチングしていって、それで、まあ、マッチングに失敗したところで、どのくらい、移動するかですね、それを決める。で、まあ、ここで言いましたように、キーワードに含まれてない、文字が、適当文字列に含まれてた場合には、そこを含むですね、照合ですと、必ず失敗するというのが分かってますので、そのところは避けて、まあ、照合することになります。それで、避けるってことはどういうことかと言いますと、まあ、キーワードの分だけ、右にずらすことができるということになります。で、シンプルサーチの場合には、1文字ずつキーワードをずらしていったわけなんですけども、まあ、BM の場合には、まあ、こういう場合なんですね。キーワードの分だけ一気にずらすことができるということをお話ししました。で、まあ、ここら辺、説明しましたが、まあ、キーワードが、まあ、BM どういう特徴があるかですけども、まあ、最良の場合ですね。最良の場合というのはどういう場合かと言いますと、まあ、ここに式が書いてありますけども、テキスト文字列の中にですね、キーワードの文字列が一つも入ってない場合には、キーワードの一番後ろの文字と照合して、で、キーワードに含まれてないので、一気に、キーワード分だけずらします。で、次にまた、キーワードの後ろと、テキスト文字列のですね、対応する、文字列、文字と照合します。で、また照合に失敗します。照合に失敗というか、キーワードに含まれていませんので、またキーワード分だけ、右にずれると。というふうに、どんどんキーワード分だけずらしていくことができます。ですので、まあ、M が、テキスト文字列の長さで N がキーワードの長さとしますと、まあ、このくらい M をですね N で割った回数分だけ文字消耗すれば済むということになります。ただしいつもそうかと言いますとそうではないですね、まあ、極端な例ですけども最悪の場合は、シンプルサーチと同じようにm かける n 回消耗しなくちゃいけないですよというふうに。で、どういう場合かと言いますと、シンプルサーチでですね、最悪の場合というふうに、見せしたと思いますけども、例えば全部 A、キーワードも A だし、テキスト文字列の文字も全部 A だったという場合には、全部消耗に成功してしまいましたので、キーワードと、一文字、調合して、で、一文字だけずらす。ね。全くシンプルサーチと同じ、計算回数になるということになります。じゃあ、どういう場合にですね、BM アルゴリズムっていうのが、効果を発揮するかと言いますと、例えば、まあ、キーワードが長い。ね。キーワードが長いと、キーワードが長ければ絶対に、高速になるかというわけではありませんけども、まあ、一般的に言ってですね、キーワードが長いほど高速になりますということです。なんでかと言いますと、キーワードに含まれてない文字が、まあ、テキストにですね、出現する、まあ、したときにですね、 キーワードの長さだけスキップすることができる。例えばキーワードが3文字といった場合にはですね、もしキーワードの中に含まれていない文字がテキスト文字列に含まれている場合には3つしか移動できないですね。それに対して、キーワードが10文字だった場合には、キーワードに含まれていない文字が、テキスト文字列の中にあった場合には、10文字移動することができるということになりますので、この分数のですね、ここが大きくなるということになりますので、一般的に言って、高速になります。で、下の方。文字のですね、種類が、少ない時ほど、遅くなる、可能性があります。ということです。なぜかと言いますと、テキストの中のですね、文字が、キーワードの中に現れる確率が高くなりますので、遅くなるということになります。文字列照合のアルゴリズムっていうのはたくさんあるんですけども、皆さんがですね、プログラムを作るときに、自分が照合する、データがですね、どういう性質のものなのかというのを、まずは見てですね、そのデータに合わせて、どのアルゴリズムを使うかというのを決める必要があるということになります。という話を先週やりました。で、その次にエフォコラジックの話をします。エフォさんの話もしましたが、エフォコラジックどういう方法かと言いますと、複数のですね、キーワードを同時に検索しますよという方法です。で、どういう方法かと言いますと、ここに go to fail out output とか書いてありますけども、この関数によって、処理をしますということです。それぞれどういう関数かと言いますと、文で書くとこんなになりますけども、実際の例で表しますと、こんなになります。go to 関数っていうのは、状態遷移関数みたいな、ですね、状態遷移図みたいな、ものを考えてもらえばいいということになります。で、フェーラー関数っていうのはどういうものかと言いますと、go to 関数でですね、状態を、一文字一文字読み込みながら、状態を遷移していくんですけども、遷移する矢印がない場合があるんですね。その場合に、どこに遷移するか、というのを決める。そういう方法ですね。そういう関数ですね。で、失敗したら、最初に戻ればいいんじゃないか、というふうに思うかもしれないけれども、それだと、処理は簡単なんですけども、同じ処理をですね、複数回やらなくちゃいけない。そうしますと、処理に時間がかかってしまう。それをなくすために、さっきバックトラックとか書いてありましたけども、フェイリア関数を使って、で、ここで間違った場合には、ここの状態に移りますよというのをあらかじめ調べておくということになります。この考え方は、前にお話ししました、KMP で、出ているもの、考え方と同じということになります。その後、アウトプット関数についても説明をしました。ね。アウトプット関数は、この GoTo 関数で、どこの状態に行ったら、どのキーワードとマッチングが成功しましたよということを返すという関数だということです。ね。エフォコラジックは複数の、キーワードと同時に照合しますので、キーワードと照合しましたと言ってもですね、どのキーワードというふうに、 引き返される、ね、ですので、どのキーワードとあの称号が成功しましたよというのをちゃんと答えないといけない、そのための関数がアウトプット関数ということになります。で、こういうのを使って、まあ、称号しますということですね。で、実際に、このですね、go to 関数、failure 関数、アウトプット関数を使って、どういう処理になるかというのを考えてみましょうか。というのがこのスライドです。この関数が3つあります、ね。で、適当文字列が XBABCDEX ですか、この場合。で、キーワードが、これだった場合、どういう処理の流れになるかというのを、まあ、説明していきます。このページからが今日のところですが、このですね、テキストストリングの、左から1文字ずつ読み込んで、この処理をしていくということになります。どういうことか。まあ、答えをですね、まあ、答えというかな、どういうふうに、遷移していくかというのを書いたのが、次のスライド、このスライドになります。下に、遷移の様子を書きましたが、まあ、どういうふうに見るかと言いますと、オートマットの言語の時にですね、まあ、こういうふうな図を書いた覚えがありますが、まあ、入力文字列があったときにですね、1文字ずつ読んでいくと、まあ、こういう処理、こういう遷移、こういう状態を遷移していきますよと、こういうのを書いているんですね。で、GoTo 関数だけじゃなくてですね、Failure 関数も、使って、処理しなくちゃいけませんので、まあ、Failure 関数に関するところは、まあ、この下のですね、GoTo 関数による遷移という下に書いてあります。こういうことになります。まず、最初の状態に言います。0という状態に言います。ここから始めます。で、まず X っていう、文字が読み込まれます。X っていう文字が読み込まれますと、ABD ですね。どの、矢印でも、遷移できませんので、そういう場合には、ここをですね、ループを使ってまた状態0に戻るという処理を行います。で、先週言いましたが、まあ、これはですね ABD 以外の後文字の場合には、このループを通りますよということを表しています。で、X ですので、まあ、ここですね状態0にまた戻るということになります。で、次の文字が B ですね。次の文字が B ですので、B による遷移に行きます。B による遷移はここですね。3という状態になります。3という状態になりましたので、3という状態に遷移しましたので、まあ、ここにですね、3と書きます。で、次、A という文字がありますので、まあ、ここの、状態3でですね、A という、まあ、遷移を探します。そうすると5になるんですね。で、5という遷移に行きます。で、次、B ですね。次は、B という文字が読み込まれますので、まあ、ここか。BAB ですね。XBAB ですので、この6という状態に行きます。こういうことです。まあ、これは、GoTo 関数を使ってですね、順々に、処理が進んでいくということになります。次はどうか。B はですね、B じゃなくて、6という状態はどん詰まりですので、 次に読み込まれ、文字が読み込まれたら、行き先がないんですね。そういう時にはフェイラー関数を使います。こういうふうに。で、まあ、ちなみに、C というですね、文字が読み込まれて、C という矢印を探そうとしてもないですね。ですので、6で失敗しました。6で失敗したので、どこに行けばいいか。6で失敗したので、フェイラー関数を見て、2という状態に移ってくださいと書いてありますので、2という状態に戻ります。移ります。2という状態で改めて、C を読み込みます。2という状態で改めて C を読み込みますと、今ここにいて、で C ですので、8という状態に移れるんですね。8という状態に移れますので、まあ、ここに戻ってくると。で、その次、D という文字を読み込みますので、ちゃんと矢印というか、D に対応する矢印があって、Q に行きました。で、Q。で、次、Q から、E という文字を読み込みますので、E はですね、10ですか。E という状態に遷移できますので、まあ、ここに移りました。その次、X ですね。X という文字を読み込みました。すでにですね、10っていう状態は、どん詰まりですので、何が、どういう文字が来ても、フェイラー関数を見なくちゃいけないですね。で、X が来てますので、まぁ、あ、X、まぁ、あ、遷移しようと思ってもダメなわけですね。ですので、次にどこ行くか。10の場合には、ここの、表を見ますと0ですね。0ということで、最初の状態に戻ります。で、最初の問題、最初の状態に戻って、それで、改めて X を読み込みますと、X ってのは、A でも B でも D でもありませんので、ここのループを使って、まあ、ここの最初の、最初というか、0という状態に遷移します。こういうことになります。まあ、それで、テキストモジュレーターは終わってますので、ここで処理が終わるということになります。まあ、こういうふうな、使いか、各、フェイラー関数と、go to 関数を使ってですね、このテキストストリングを、照合しました、ということです。で、言い忘れましたが、各、状態に移っていきますとですね、例えば、3は、ないですが、5もないな、6かな。例えば、6の状態に来たということは、つまり、ここですので、BAB、BAB という文字列があったということですので、まあ、ここのですね、アウトプット関数を見るわけです。そうしますと、BAB と AB という2つのですね、キーワードが見つかりましたよという、まあ、結果を出すことができるというですね、ここでですね。で、例えば2、で、次に 2が来ますので、まあ、まあ、AB ですね。で、その次に、8ですか。8が来ましたので、BC という、まあ、キーワードが見つかりましたよ、というふうに言う方ができるんですね。で、次、Q ですので、Q という状態に移りましたので、状態 Q、Q ですね。アウトプット関数を見ますと、D というキーワードですね。D というキーワードが見つかりましたよ。で、次に10という状態に行きましたので、ABCDE という、このキーワードですね。これが見つかりましたよというのを、アウトプット関数を使うことによって、まあ、答えることができるということになります。それではですね、まあ、あんまり私だけ喋っても、まあ、つまんないと思いますので、今一つ前のページで、説明したですね、 容量で、ここを埋めてみてください。Go to 関数と、あと Failure 関数を使って、それで、どういう遷移になるか。で、テキストストリングが変わりました。ABC。キーワードは変わらないんですが、さっきと同じですけども、テキスト文字列は ABCD、BCBA ですか。というふうに変わっています。まあ、こういう場合にはどうなるかというのを自分で、ちょっと確かめてみてください。名簿を持ってくるのを忘れてしまったので、どうしようかな。名簿持ってきませんでしたが、回答用紙は持ってきたので、パラパラとめくって、その人にやってようかな。中込みくんいます。22番中込みくん、どういうふうに処理が進んでいきますかね。最初にまあゼロっていう状態、まあこれ状態を書いていくということになりますが、最初に A で A を読み込んだら どの状態に移りますか。うん、一ね、うん、じゃあ次は B なので、あ、二で次は C、 C を読み込んだら、え、次は何？C を読み込みました。どうなります？C、今 B にいますと。今 B にいて、あ、B、B じゃない、2にいますと。ここにいるのね。で、C を読み込みました。どの状態に移ります？ん？ 8？ うん。8。で、次 D だ。D、D に。D を D を読み込んだ後は Q、 うん、はい、そうね。順番に、ここの一番上のね、まあ、行を進んでいったと、順調に進んでいたとこういうことになりますが、次、B です。 B の時、次 B に行きますが、 B はどうしますかね。今9にいます。9だね。で、だけど、E ではなくてですね、B ということになります。B が読み込まれます。B が読み込まれると、どうなりますか。ペイルア関数を見て、行き先がないので、ペイルア関数を見ます。9のところなので、どこに行く？ん？ 3 うん、まあまあ、どうして 3？ 順番に見てって。ペイラーか、あの、今9でしょ？ 9 で失敗しました。あの、9で、B を読み込もうとして、失敗したので、失敗したので、このフェイラー関数を見てね、7に行こうとするんだね。7ね。で、7に行きましたと。で、7なんですけども、今7に行きましたと。7ね。7に来て、それで、次、B だっけ。B を読み込もうとしても、これどん詰まりなので、読み込みませんよね。ですので、また、あの、フェイラー関数を呼び出すんですね。そうすると0ですね。フェイラー関数で、0。で、ここにまた戻ってきました。で、B ですので、3ということになりますね。さっき3って答えてくれたけども、まあ、こういうのを、飛ばして3と答えてくれたんだと思いますが、まあ、こういうふうになりますよ。こういうことね。あの、フェイラー関数を2回使いましたが、まあ、こういうことをして、まあ、3とこういうふうに、移動しました。次、3の状態で、C を見込もうとしてますが、どこに行きます？ああ、そうね。読むだよね。で、4の、今4の状態で B だと。4の状態で B を読み込もうとしてるんですが、まあ、行き先がないですね。 行き先がない場合にはフェイラー関数を見ます。で、どこに行きます？え？ゼロ。うん。ね。フェイラー関数で、ここでゼロね。で、ゼロに、移りました。ゼロに行って、B を読み込みます。B は？うん。B で、3と、こういうことになります。3で、3にいるときに、A が、読み込まれましたと。3にいるときに、A が読み込まれました。次は？うん、そうそう。まあ、5とこういう状態に移ります。こういうことですね。まあ、こういうふうに、まあ、処理が進んでいきます。こういうことです。で、まあ、GoTo 関数を見ていくとですね、まあ、この、まあ、処理の中で、GoTo 関数を見ていきますと、どうなるかと言いますと、まあ、1というのはない、GoTo 関数なんですね。2、4、6、7、8、9、10、ですので、GoTo 関数、あるやつだけ、丸をつけていきましょうか。まあ、2ですね。ここの状態で AB というのが見つかりました。で、8っていうのもありますね。8っていうのは、BC だと。で、9。9で D ですね。で、まあ、フェイラー関数でずれてきますので、9も7も、まあ、同じように見つかりますが、進んでないのでね。で、3、まあ、0はないわけです。で、7で、まあ、この D ですね。ただ、これは同じ D を見つけて、見てますので、次、4。4がありますので、4で、0。3もあったんだっけ？あれ？ 3 ないじゃん。3もない。ね。ない。で3はない。で5はあるんだっけ？あ、5はないよね。ですので、まあ、この赤い丸がついたところだ、ところで、まあ、キーワードが見つかったということになります。まあ、ちなみに、まあ、ここのところで AB、AB、8で BC か、B、BC ね。それで、ここで、まあ、D が見つかって、これここに書くべきじゃないね。上に書くかな。色を変えるかな。ここで、まあ、AB と。で、ABC と。で、ここで D と。ね。で、C、4はなんだっけ？ 4 は BC か。BC と。まあ、こういうふうに、GoTo 関数を使いますと、まあ、一気にキーワードが、どこのキーワードがあるかというのを見つけることができるということになります。で、GoTo 関数、フェイラー関数、アウトプット関数が、すでにできている場合には、まあ、こういう処理、こういうですね、GoTo 関数を、 の、状態線を使って、まあ、処理をするということになりますけども、じゃあこれどうやって作るかという話になりました。これがさっきの答えね。まず GoTo 関数というのを、まあ、どういうふうに作ればいいかということなんですが、まあ、キーワードをですね、順々に、まあ、状態遷移関数に追加していくというふうに考えればいいということになりますね。まあ、まず AB を追加します。ね、キーワード、ここの5つありますので、まあ、それに合うように、まあ、追加していきますということです。ただ共通部分というのはありますので、その部分に注意して、例えば BAB をですね、追加するときに、0からまた遷移を始めるんではなくって、BC ですね、ここの遷移を、まあ、利用してですね、ここから AB というふうに遷移させるというふうにします。まあ、で、D を追加ですね。D は1文字だけですし、キーワードを、それまでのキーワードと、まあ、最初の文字から違ってますので、まあ、新たに作るということになります。で ABCDE、まあ、これを、まあ、キーワード5つ目のキーワードですけども、まあ、これを追加するということになります。で、今までですね AB、まあ、ここを追加するということになりますが、今までちょっと待ってよ、 AB までですね、状態2までできたんですが、それを追加して、その2からですね、状態を伸ばして、CDE というのを、まあ、追加するということになります。まあ、こういうふうに、元ある状態にですね、追加することができれば、まあ、それを追加して、まあ、こういうふうに書くことができます。5つキーワードがあるからって言って、最初のですね、0のところからキーワードの分だけ分けて書いてしまいますと、いつもですね0から始めるというかな、0の状態に戻して、始めると、照合を始めるとこういうことになって、バックトラック、結果としてですね、バックトラックがかかって、同じ照合をですね、同じ部分を二度照合することになりますので、まあ、それは行わずに、例えば ABCDE の場合には AB というキーワードのですね、後ろの方に状態を追加するということで対処しているということになります。で、最後にキーワードのですね、キーワード以外の処理ですね、まあ、キーワードの最初の文字が来た場合、最初以外の文字が来た場合に、場合の処理ですね、それをここに追加して、GoTo 関数は作成終了ということになります。まあ、これで、GoTo 関数とアウトプット関数は、作るわけですけども、フェイルア関数はどうするかですね。このフェイルア関数は、失敗したときに、まあ、このフェイルア関数がミソなわけなんですけども、KMP と同じようにですね、失敗した、照合に失敗したときにどこに戻ればいいかということを考えます。 ということです。で、どういうふうに考えればいいかと言いますと、まあ、設備時ですね。あのキーワードのこの設備時で再利用できるところはないかというふうに調べますということです。で、例として、まあ、6で失敗した場合どうかということですが、キーワード、6で失敗した場合、ここに来ているとですね。ここに来たということはどういうことかと言いますと、直前のキーワードの、直前の文字列は BAB であるということが分かっているんですね。BAB で、ね、ということが分かっているということは、直近というか直前の2つの、文字は AB であるということが分かっているということです。で、ですので、AB っていうのは、ここの AB っていうのは、もうすでに、直前の、文字列が B で分かってますので、また新たに、照合する必要はない。ですので、この AB に関する、ですかね、AB から始まるキーワードの、状態遷移ですね。状態遷移を考えればいい。つまり、ここに移ればいいということになります。0から始まりまして、AB となってますので、ここに移ればいいということになります。ですので、2という状態に移ればいいということがわかるということです。同じように、8で失敗した場合は、状態8で失敗した場合には、ABC という、直前のですね、文字列が ABC であるということがわかっています。で、直近の文字列は BC であるということが分かります。ですので、最初から始めて BC という文字があるところ、BC という文字列があるところ、それを探します。そうしますとですね、ここですね、4というのが見つかります。ですので、状態4に移ります。ということです。まあ、こういうことをやって、フェイラー関数を求めるということになります。以上、エイボコラジックですね。説明を簡単にしました。エフォコラジックについては、まあ、これ、プログラム作りなさいと言ってるんですね。結構難しいかなと思いますが、どういう方法であるのか、ということを理解しておいてください。で、今まで、まあ、検索の説明をしてきましたが、ここからはちょっと違う話をしま す, です、ね、データ圧縮の話をしま す, です、ね。で、まあ、データ圧縮、対象になるデータによってがいろいろありますので、まあ、それによって、まあ、分類することができます。まあ、テキストを圧縮したりですね、音声を圧縮したり、画像を圧縮したり、動画を圧縮したりという、まあ、対象データによる分類というのもありますし、まあ、圧縮方式ですね、可逆、非可逆、まあ、そういう、分類もありますということです。圧縮に関しては、なんて言いますかね、方法を知らなくっても、名前を知らなくっても、皆さん、毎日のように、お世話になっている、ね。そういう技術であります。例えば携帯電話なんかはですね、音声の圧縮をしてますけども、皆さんの携帯を使っているですね、音声は、まあ、相手に伝わるまでに、圧縮と伸長というのを行っている。もちろん、MP3 みたいなやつもね、圧縮をして、保存する、そういうことになります。 まあ、画像も、まあ、最近は、YouTube とかですね、ニコ動とかですね、ありますけども、まあ、そういうのも、インターネットを使って、配信するということになりますので、かなりですね、圧縮の技術の恩恵を受けていく、ということになります。で、いきなりですね、データ圧縮の話をしないで、モール信号の話をちょっと先にします。で、多分皆さんモールス信号と言ってもですね、それほど馴染みないかなと思います。で、アルファベットの、ここで言う、モールス信号っていうのは、アルファベットのモールス信号のことを考えます。で、日本語を、モールス信号に変換する方法もあるんですが、それは、あまりですね、ここで、説明する、ことと関係がなくなってしまいますので、アルファベットをモールス信号に変換するということを考えます。例えば、昔の映画かどうかわかんないけども、まあ、SOS をですね、モールス信号で、というのを、なんか映画かなんかで見たことがあるかもしれませんけども、まあ、そういった場合には SOS ですね。SOS を、アルファベット単位で、モールス信号に変換して、それを、まあ、叩くというですね、送信するということになります。で、モールス信号っていうのは、まあ、さっき言いましたように、アルファベットを、まあ、ツーとトンと、こういう、二つのですね、記号で表すということになります。で、アルファベット26文字です。で、まあ、端点と頂点って書いてありますけども、まあ、2とトン、トンと2ですね、この場合は。トンと2、に、変換するということですね。26文字を2文字に変換するので、どうしてもですね、アルファベットに比べますと長くなっちゃうということがあります。で、長くするっていうのは、長くなってしまうっていうのはどういうことかと言いますと、送るのに時間がかかっちゃう。例えば、まあ、ここに書いてありますように、まあ、Q という文字をですね、表すためには、ツーツートンツーという、そういう、モール信号に変換するということになります。Q は1文字なんですけども、モール信号にすると4文字になってしまうということになります、ね。ですので、で例えば SOS なんかを考えますとですね、なるべく早く送信したいですね。情報を、まあ、送信したいということがあります。ですので、まあ、2種類の文字を使って、なるべく早く、相手にですね、今の状況を伝えたい。どうするか。まあ、ここに書いてありますように、よく使われる文字ですね。よく使われる文字は短くして、あまり使われないような文字は長くする。まあ、そういう変換方法ですね。対応方法。キーはアルファベットに対する対応方法をしています。例えば、よく使われる、英語でね、よく使われる文字。例えばですね、E とか T はですね、短くしています。E の場合には端点一つ、トンだけですね。t の場合には、頂点1ですね、2ですね。まあ、t と e っていうのは、よく使いますので、まあ、1文字。それに対して、q とかっていうのはですね、 英語の単語なんかを思い浮かべてもらえば、すぐわかるかと思いますけども、あまり使わないですね。スクラブルっていうゲームを、ボードゲーム知ってます？スクラブル。知らない？スクラブルっていうのは、だいたい2人でですね、対戦して、それで、手持ちの駒を使ってですね、それで、英単語を作っていくと。今まで作った単語にですね、追加して、単語の文字列に追加して、どんどん英単語を作っていく。で、点数を競うというゲームなんですけども、その、コマですね。アルファベットが書いてあるんですけども、その、アルファベットと一緒にですね、数字が書いてある。その数字っていうのは、このアルファベットを使った単語で、アルファベットを使った、このアルファベットを使って、単語を作ると、何点になりますよというふうなことで、使います、ね。例えば、Q っていうのはですね、あまり使われませんので、スクラブルの場合にも、点数が高くなるんですね。Q とか Z とかですね。何点だったか忘れちゃいましたけども、Q を使いますと、例えば、6点だか7点だか忘れましたが、その点数だけ加算されるというふうなことになりますね。ちょっと脇道取りましたが、そういうふうにですね、英語の場合にはよく使われる単語と使われない単語があります、ね。よく使われる単語には短いものを、であまり使われない文字には長いモールス信号を当てはめます。ということです。で、モールス信号ですけども、どういうふうに使うかと言いますと、区切りの記号ってのがですね、どうしても必要になりますので、文字の切れ目、単語の切れ目というのが、もう決めておかなくちゃいけないですね。文字の切れ目の場合には単点3つ分、単語の切れ目というのは単点7つ分の間隔を空けるというふうに決められているようです。で、例としてですね、いくつか、皆さん身近かどうかわかりませんが、そういう例を出しました。で、一つ目は、クレジットカードですね、ライフカードってなりますよね。今は確か、この宣伝といいますか、やってなかったと思いますが、随分昔にですね、ライフカードの、コマーシャルの、ね、一番最後に、トンツートントンというふうな音が出てきてですね、このモール信号が出てきた、画面に出てきたというのがありましたけども、これは何を表しているかと言いますと、ライフカードの L を表しています。で、もう一つ、さっき SOS の話をしましたけども、今 SOS というのはS がですね、トントントンと単点3つ、で O が頂点3つ、ツーツーツーですね、ですので、SOS の前にはトントントンツーツーツートントントンと、開けなくて文字の切り目でちょっと開けなくちゃいけませんけども、こういうふうな、モール信号になりますということです。 で、このモール信号ですね、の話を聞いて、皆さん、なんか前にも聞いたような話だな、というのを、気がついた人もいるかなと思いますが、情報数学かなんかでですね、ハフマンコードの話を聞いてるかと思いますが、ハフマンコードやってるね。ハフマン符号。なんでやった？授業は何？アルゴリズムとデータ構造ではやってない。先生誰？に覚えて。先生、宮本先生だ。宮本先生。宮本先生。ね、うん。宮本先生は情報数学だ。違う。情報数学基礎。名前忘れちゃった。あ、まあまあ、宮本先生に教わったのね。うん。ハフマン符号も、モール信号と同じように、まあ、よく使うものは、短くと言いますか、ね。で、まあ、あまり使わないものは、濃度、いくつも濃度を経由するというふうな、そういう、そういう記号を作成するような、手法ということになります。で、ハフマン符号について、宮本先生から話があったかと思います、授業で話があったかなと思いますが、この授業でも一応ですね、まあ、復習も兼ねて、ハフマン符号について、お話を、しようかなと思います。で、今日ですね、用意してきたのは、ここまでになりますので、まあ、ハフマン符号とか、あるいは、圧縮の方法とかですね、いろんなデータの圧縮の方法というのは、年が明けてから、お話ししようと思います。それでは、今日の授業終わります。